福島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
FM モットコム、赤沼純子がお送りいたします。まずは福島県からのお知らせです。富岡町からの情報です。福島県では東日本大震災及び原子力災害からの復旧復興を目指す中小企業向けの補助融資雇用支援制度等が決定しました。各種相談窓口も設置されておりますので、お気軽にご相談ください。補助制度、空き店舗等を借りて事業を再開・継続する中小企業等の支援事業について、支援内容は店舗借り上げ費用、設備の移設費用、店舗改装費用、代替設備の借り上げ費用の一部補助で、補助率は全壊・警戒区域等の場合補助対象経費の4分の3以内、半壊の場合補助対象経費の2分の1以内です。補助金額は25万円以上500万円まで。その他にも支援制度がございます。お申し込み先は最寄りの地方振興局で申請できます。県内の情報でした。FM モットコム、赤沼純子が絆づくりインタビューをお届けします。震災から1年、原発事故から避難を余儀なくされた方々の現状と、前向きに生活なさっている避難地域の皆さんの声をお届けします。今日はドキュメンタリー映画監督、鎌中ひとみさんにお話を伺います。ドキュメンタリー映画最新作、内部被曝を生き抜くが4月28日から各地で公開され、監督ご自身も上映会に足を運ばれているそうです。監督よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。鎌中です。
最新作、はい、内部被曝を生き抜く上映会がスタートしましたが、この映画どのような思いから取材をスタートされ、そしてどんな内容の映画となっているのか教えてください。
はい、なぜ作ったかというとですね、はい、まあ、今回たくさん放射能が出てしまって、いや、その影響はどうなるのかということに関して、やはり共通の認識が持ててないっていうところが問題だと思っているんですね、
はい、
特に内部被曝に関しては、いろんな説があって、はい、お医者さんの中でもすごく分かれるんですよね、
はい、
で、まあ、そのことでですね、やはりこれは特に子どもの健康と命に関わることなので、お父さんとお母さんが、まあ、その見解をめぐって意見が分かれてしまうとか、はい、あるいは本来は気をつけなきゃいけないところを油断しているとかですね、そうすると油断すればするだけ被曝をしてしまうので、後々影響するわけですよ、
はい、
でこれはその子どもたちを、まあ、最優先にして、これから被曝からどう守っていくのかのための入門編というふうに捉えております。
はい、入門編ですね。
はい、それで4人先生が出てくださるんですけど、はい、1人はですね、広島で被爆をなさって、ずっと被爆者の医療をしてきた木田俊太郎さん、95歳。
はい、
そして、イラクとかチェルノブイリとか、今回福島にも医療支援をしている、 あの有名な鎌田実先生、
はい、
そして東京大学の児玉達彦先生、そしてチェルノブイリで45年間、まあ、臨床として小児科医をやってらしたスモロニコワさんという、まあ、女性の先生、まあ、この4人が全然そのお互いに知ってないんですけれども、知り合いじゃないんですけれども、はい、内部被曝のことをやってらした方たちなんですね、
はい、
でその方たちが、内部被曝に関する見解をまあ説明してくださるんですけど、それだけではなくてどうしたら防げるのかっていう具体的な提案をしてくださるんですよね、だからあのただただそれが怖いのではなくて、それをこうそれから守る手立てがあるということを具体的に提案しています。
そうなんですね、
は
い、実際あの中にはの二本松の一家を取材された様子も登場するとは聞いたんですが、
はい
はい、
これはですね福島に残ってそこで生活するというふうに決めた方たちがいらっしゃるんですよ、
はい、
でそれはその方たち その意思を私は尊重すべきだと思ってるんですね、
はい、
一人一人の選択はもう当事者の決断なので、それはすごく尊重しなければいけないと思っています。やはりその決断をしたからにはですね、しなければならないことがあるわけですよ。で二本松のこのご夫婦は5人もお子さんがいらっしゃるし、それで幼稚園もやってらして、そこには100人いらっしゃるんですよ。
はい、
なので、まあ、あの福島を中心としたちょっとその放射能が多いところでは、放射能と共に生きるっていうことはどういうふうな工夫をしなければいけないのかなとか、どういう心構えが必要なのかなっていう、まあ、それに関してはこの方たちすごくよくやってらっしゃるので、
はい、
ぜひ参考にしていただきたいと思って取材しました。
そうなんですね。実はその二本松のご家族からですねコメントをいただきまして、
あらま、
はい、もうその映画を見て勇気がもらえたと。今までどうしたらいいんだろうっていうそのマイナスのところがあったんですけども、頑張ろうという気持ちにさせてくれる、前向きに考えられたというコメントをいただきました。
それは良かったです。
はい、
そうなんですよ。4人のお医者さんもね、その子供たちとかその放射能とともに生きなきゃいけない人間を、応援したいという気持ちにあふれていらっしゃる方たちなので、
そうなんですね、じゃあもう実際ご覧になるのが一番伝わりますね。
そうなんですよ。言葉とか書いたものじゃなく、視覚化されてイメージそのもので伝わりますので、とても分かりやすいと、作った本人が言うのもなんですが、はい、思っております
。ありがとうございます。さあ、そして県内でも福島県内でも上映会が6月から始まりますけれども、
はい、みんなで見ていいで、ね、みんなで話し合うっていうのもすごく大事ですし、
うん、そうですよね、
はい、ご夫婦2人で見るのもいいと思います。
そうですね。そこからもっとこう発信していくという、はい、そういったものにつながればどんどん広がっていきますよね。
はい、広げていきたいと思ってやってるんですよ。
そうですね、はい、まず6月7日に二本松で、6月8日が福島市で、6月9日郡山と続きますけれども、はいはい、さあそして最後に鎌中監督からリスナーへ一言いただけますか。
もう取り返しがつかないことは起きてしまったんですけれども、でも私たちの未来は私たちで明るくすることができると思うんですよね、
はい、
でそのためにはやはり知って勉強して自分たちでやっていくっていうことがすごく大事だと思いますが、そのためになんかつながっていけたらいいなと思うんですね、
は
い、
そうですね、はい、まだまだ未来を選ぶことが私たちにはできるわけですよね。
そう思います。
はい、自分で考えて自分で決めていく、はい、そういった行動に起こしていきたいですね。はい、
力をつけましょう。
はい、そのきっかけを監督作ってくださいましてありがとうございます。
とんでもない、はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。